おとたぬ小松和弘これはアイオルシペイランからっていらんからくて一緒ろえいかたい、次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話の時間です。こんにちは、久しぶりです。チェッピ氏のハンケコタンタテイマコタンタ FM ピパウシヌアウン、これはパセノコイアイライケで、毎月近くの町、遠くの町で FM ピパウシを お聞きいただきありがとうございます。クアニアナ、ビラトリ町立シュンコス小学校エサパネクル小松和弘クネルウェネ、H1 家の H1 家や、私はシュンコス小学校で校長しております小松と申します。皆さんお元気でいらっしゃいましたか？二豚にはセミが鳴く季節になってきました。さて、今日は私の勤める新越小学校のアイヌ文化学習のお話をします。毎年地域のアイヌ文化の先生方に来ていただいて、全校で野草観察をしています。今年はゴールデンウィーク明けの5月7日に学校の裏山で春の野草観察を行いました。今回は6人のアイヌ文化の先生を招いて野草についてたくさんのお話を聞くことができました。子どもたちと見つけた春の野草を今日はいっぱいいろいろ紹介していきましょう。まず、行者ニンニクです。アイヌ語でプクサと言います。春の代表的な山菜で独特の香りがあります。アイヌの人たちは食べる以外にも風邪薬としてお湯で煮て飲んだり、お湯の湯気を浴びていたそうです。スーッとするんでしょうか。それから、エゾエンゴサクです。アイヌ語でトマと言います。青い花が咲きます。アイヌの人たちは根を食べていたそうです。それから、次はカタクリです。カタクリはエシケリムです。赤い花が咲きます。まあ、カタクリ粉のカタクリです。これも根のでんぷんを食べていたようです。それから、今度は白い花ですけども、白花のエンレイソです。アイヌ語でレタラアキナエマウリと言います。名前の通り白い花ですね。どのように利用されていたのかちょっとまだ調べきれていませんけども、まあ根に毒があるんだそうです。それから水芭蕉です。アイヌ語で、パラキナと言います。意味は幅広い葉っぱという意味だそうです。今年は裏山でたくさんの水芭蕉を見つけることができました。この水芭蕉には毒があるそうで、人は食べることができませんが、クマは好んで葉っぱを食べるようです。アイヌの人たちは食べることはできないけども、薬として使っていたそうです。それから、草ソテツ、コゴミも見つけることができました。アイヌ語で、アイラプキナ、ソロマと呼んでいます。矢の羽の草という意味です。まだ葉が開かないものをソロマというそうです。これシダの仲間で、葉が開かない柔らかいものを食べます。昔のアイヌ人たちは薬としても使ったということです。それから、山に行くときに仮小屋の屋根の材料にも使ったそうです。それから、 白い花、もう一つ咲いていました。ニリンソウです。アイヌ語でプクサキナとか、オハウキナと呼ばれています。葉っぱはトリカブトの葉に似ているので、間違わないように、摘むときは必ず白い花がついているものを摘むように、子供たちにお話をしています。オハウキナという名前からもわかるように、おつゆの具として使われます。私はリビンソウが入ったオハウを昔ご馳走になったことがありますが、癖がなくてとても美味しかったなぁと、そういう印象を持っています。それから、トリカブトです。アイヌ語でスルクと言います。今は花は咲いていませんけども、青紫の花が咲きます。猛毒があるので、昔は根をすりつぶして、毒矢の毒に、使いました。子供たちはアイヌ文化の先生方に、毒だから触らないようにと教えてもらいました。それから、ヨブスマソウも見つけることができました。これ三角の葉っぱですけども、アイヌ語で、チレクセクタラと言います。私たちが鳴らすという意味なんだそうで、茎を笛にしたそうです。またアイヌの人たちは若い茎を食べていたようです。それからですね、まだまだいっぱいあるんですけども、雪笹、アイヌ語でペペロと言いますけども、アズキナとも呼ばれています。私これも昔ご馳走になったことがありまして、おひたしにすると甘みがあるんですね。これも美味しい山菜です。それから、フキノトウ、アイヌ語でマカヨ、それからフキはアイヌ語でコルコニです。アイヌの人たちは食用以外に、根っこの煮汁は薬としても使っていたようです。葉っぱは山仕事で秘釈や鍋としても使われていました。仮小屋の屋根にも使われていたそうです。そして、その次はですね、よもぎです。アイヌ語でノヤと言います。よもぎ餅のよもぎですよね。アイヌの人たちは、塗り薬にしたり、煮汁を飲み薬にしたり、また、熱があるときによもぎを鍋に入れて沸かし、その湯気を浴びたそうです。よもぎにはですね、魔物を退治するとき、よもぎ人形を、作ったり、お祓いや魔除けにも使われます。私は昔、20年ほど前ですけど、アイヌプリの葬儀のお手伝いをしたことがありましたが、そのときに、ふっさー、ふっさーと言って、よもぎで、お祓いに、使ったことがあります。それから、復帰草というのがありました。アイヌ語でユクトパチタと言います。鹿の群れの、草という意味なんですけども、アイヌの人たちの間では、やはり薬として使われたようです。風邪をひいたときに、木肌の木の皮と一緒に煮て、これもまた湯気を浴びたようです。アイヌの人たちには、どうも湯気を浴びるという、そういうような治療法が結構あったようですね。それから、もみじ傘、まあ、一般にすどきって言われる山菜があるんですけども、これは意外とアイヌ語はありませんでした。モミジのような葉っぱが特徴の山菜なんですけども、アイヌ語は残っていません。アイヌの人たちはあまり食べなかったんでしょうかね。それから、最後に、ウバエリもいっぱいありました。アイヌ語でトレッと言います。 ウバユリの根はアイヌの人たちの代表的な保存食です。この根から取れる真っ白な良質のデンプンは、お腹の薬として飲まれていたようです。ちょうど今頃がウバユリの根を掘る旬の季節じゃないかなと思います。まあ、この他にもいろいろ見つけることができましたが、春の野草とアイヌの人たちの関わりを調べてみると、植物についての知識の豊富さに畏敬の念を感じますし、食べ物、薬草、治療法、魔除け、お祓い、生活の道具、用途は様々で、奥深いなぁと思いました。アイヌ文化の先生のように、植物に詳しくなると、野草を踏んづけて、野山は歩けなくなりそうです。子供たちはアイヌ文化の先生に教えてもらった山菜をお家の人に持って帰ろうとたくさん住んでいました。最後に、子供たちはブドウ釣りにぶら下がってターザンごっこをし、春の裏山の自然に親しんで帰ってくることができました。また、秋、野草観察で、裏山を訪れる予定でおります。タンターナパクノカクイゲパセノポイアレケレ。今日のお話はここまでです。ありがとうございます。